Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ56です。
はい、
今回のテーマは久しぶりのゲームハード、
うん、
ゲームボーイです。
はい
ね、これもね、
うん、
まあ、必ずやるであろうテーマの一つ
そうですね、
うん、
まあ、外せないですね。
そうですね、満を持してというか、
はい、
こちらのゲームボーイはシリーズじゃなくて初代のゲームボーイということでいいんですかね。
そうですね、はい、
まあ、いろいろ出てますけども、
うん、まあ、一応ゲームボーイと名の付くものだけでも結構いろいろ
だからカラーとか、
はいはい、あるので、ね、まあ
アドバンスより前ですよね。
そうですね、
あくまでもゲームボーイの派生っていうことで、
はい、
まあこの辺も最近は本当にもうすっかりレトロゲームの枠ですけど、
ああゲームボーイは特にそんな感じしますね。
ねえ、でもイメージ的にはすごく息が長かったイメージあるんですけどね。
長いですね、ゲームボーイは長い。
あ、やっぱり、
うん、うん、長いです、
実際そうなんや。今ソフト買っても遊びやすいハードではありますよね。
うん、うん、そうですね、
携帯ハードさえあれば、
はい、
テレビとかに映す必要もないですから、
うん、
その携帯ゲーム機にカセットをさせば遊べるという意味では、
はい、
まあ、ただ初代 の、 あのゲームボーイの液晶は死んでる本体とかもある気がするけど
そうですね、液晶はちょっと弱いけど、ね、まあ、うん、それでもハードとしては頑丈で、
そうですね、
うん、
アドバンスとか確か 3DS でもゲームボーイ動くはずですから、
うん、
また遊びやすいですよね、ソフト
ね。そうですね、うん、初代なんて湾岸戦争で配られてなんか爆撃されても動くっていうのが、
ね、
博物館に置いてあるらしいですから、
ね、めちゃくちゃ丈夫だっていうね
黒焦げになってる、
本当象が踏んでも潰れないレベルじゃないというね、
ね、
頑丈さで確かにそういう話題ありましたけど、
ありましたね。
ということでね、今回はそのゲームボーイの話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
君とならどこまでもというキャッチコピーで出た。
お、そんなキャッチコピーだったんですか。
そうです。
うーん、
テレビ CM 結構覚えてるんですけど。
そんなん言ってたっけ。
そうです。CM の最後にそのキャッチが出るんですけど、CM 出てるのは、
うん、
アメリカの、
うん、
なんて言うんだろう、貨物車みたいなところで、
うんうん、
少年たちが遊んでるみたいなやつで、
うん、
なんかね、おしゃれな CM だったんですよ。おしゃれというか、なんていうかな。ゲームハードの CM としては、なんかちょっと異質に見えたんですよね。その、本体がバーンって出てきて、どれだけのスペックだみたいなことを言うんじゃなくて。
うんうん
うん、なんか映画の一シーンみたいな CM で。で、最後に、まあ、君とならどこまでもというのが出るんですけれども、まあ、そういうキャッチコピーで出たのが1989年4月21日と、作っているのは任天堂ですよね。
うん、
で、任天堂としては、
うん、
2つ目の携帯ゲーム機というか、あの、ゲーム&ウォッチの後続機みたいな意識はあったみたいですね。
あ、一応そうなんや。
そのようですね。うん、で、ゲームウォッチと違うのは、
うん、
ロムカセットを入れてね。
そうですね。
うん。
うん、
ゲームを変えることができるっていう仕組みがあるわけですけれども、
うんうんうんうん、
この仕組みのハードっていうのは実はゲームボーイが初じゃないんですって。
どういうことですか？その携帯ゲーム機で、
はい、
ってことですか？
おー。エポック社からゲームポケコンっていうのが、
エポックか。
はい、出てまして、これがロム交換式だったらしいんですよ。
すごいですね。カセットビジョンにしろ先を言ってたんですね。
そうなんですよ。そう。
か。
そうなんです。
やっぱり難しいな。
まあ、ゲームボーイの方は、
うん、
大ヒットしたわけで、
うん。そうですね。
最初は12500円で販売しました。
ちょっと高いかな、ファミコンの値段考えると。
そうですよね。
うん
うん、
ファミコンよりはちょっと安いけど。
で、4年後に9800円まで落ちます。
あ、そっか、値下げしたんや。
はい。
うんうんうん、
で、その翌年には、8000円になりますね。
ほうほうほうほう。
うん。なので、まあ、うん、5年経ったらね、それは、ハード一またぎって言いますから、
うん、なるほど。
まあ、こんくらい安くできるのかなとも思いますけれども、
うん、
最終的に日本では、
うん、
1242万台出たようです。
日本だけで、
はい。
1000万台超えてると。
はい。
ああ、さすがやな。
で、全世界では4942万台。
うん、ああ、そう。
はい。
へえ。そっかそっか。ゲームボーイだけで言うとそうなんや。
そうですね。
確かシリーズ累計やとね、すごい数が確か出てたはず
なんで。はい、出てます。ゲームボーイシリーズでくくると、日本では3247万台で、うん、全世界になると1億1869万台という。
これが確か1億台突破したっていうんで、ニュースになってたんですよ、当時。
いや、なりますね。1億って。全
世界で、そう、1億台普及したゲームハードっていうので。
うんうんうん。
びっくりしました、聞いて。1億台って。
ね、このシリーズっていうのがどこまでを言ってるのかな、アドバンスは入って、
入ってないと思いますけどね。
ですよね。
多分、うん。
僕もその認識で見てたんです
けど、うん。多分そうだと思います。うん。
うん、で、売上の一番多い国がアメリカなんですね。
う
ん、
これ意外ですね。
そうなんですよ。
なんかアメリカだと携帯ゲーム機は売れないって言われてたんですけどね。
面白いなって思うのが、
うん、
ゲームボーイポケット、ちょっと後でまた話しますけど、ちっちゃくなったやつ。は
い、うん。
あれは日本が一番なんですよ。
でしょうね。日本人はちっちゃいの好きですからね。
それより前のでかいやつとかは、
うんうん、
アメリカが一番。
へぇ、う
ん、まあ、3位にドイツとかね、いるんですけれども。まあ、そんな感じでもう、モンスターハードですよね。
すごいですね。
はい、
うん。
で、スペック的な話をしていくと、まず、
はいはい、
十字ボタンと AB ボタン。うん、あと、ね、セレクトとスタート。
基本ファミコンと同じですね。
そうですね。うん、でこれが操作系で、
うん、
最初にも言ったように、ロムカセットがメディアとして使われています。うん、で、バッテリーバックアップがあって、
うん、
通信ケーブルを使うと、他のゲームボーイと通信することが可能という。
うんうんうんうん、
これな、すごいですよね。最初から通信を入れてるっていうのが、
まあ、やっぱり、
どういうつもりだったのか。
やっぱり携帯ゲーム機は複数で持ち寄れるということを考えてたんでしょうね。
そうなんですか、ね。
そこを見据えてたんでしょう。
まあ、これが後々すごく効くわけですけれども、うんうん。で、もうちょっと詳しく言っていくと、画面が特徴的で、
うんうんうん、
4階調モノクロ、
うん、
160×144 ドットということで、
そうでしたね。
モノクロなんですよね。
うん、そうですね。
で、僕知らなかったんですけど、
はい、
本体横のダイヤルあるじゃないですか、
うん
で。あれでコントラストを弱くすることができるじゃないですか。
ああ、そうですよ。
はい。であれ弱くすると、
うん、
電池の持ちが良くなるんですね。
そ
こが知らなかったんですけど、
うんうんうんうん、
でこの液晶がちょっと、
うんうん、
制作秘話で液晶についてあって、
うんうんうん、
開発はゲームウォッチも共同開発してたシャープがやってるんですけれども、
うん、
TN 液晶っていう、まあゲームウォッチと同じ方式のもので開発してたんですって。
うんうんうんうん、
で、試作機ができて、まあ、その当時の社長、山内社長が、
うん、
それ見たときに、
うん、
もう全然画面が見えないと。
そうね。
こんな見えへんの売るのやめやって言って、
うん、
中心にしようとしたっていうのがあったんですが、
それらしいな。
この時点ですでに開発担当したのは横井軍平さんなんですけれども、
うんうんうん、
ゴーサインを出していたので、
うん、
ゲームボーイ専用液晶工場が40億円ぐらいかけて作られてたんですって。
うんうん、はあ。
でも後に引けないわけですよ。
ほうほう、そらね。
うん。だからもう本当に一時、
うん、
全然食事取れなくて、
はいはい、
行きつけの飲み屋さんの人がこれなら食べるんじゃないかっていうんで、うん、メニューにない豆腐料理出したりとか、そういう逸話が残ってるんですけど。
それはストレスでってこと？
そうです、そうです。
はぁ、
あ。まあ最終的には TN 液晶から STN 液晶っていうのに切り替えて、まあそれが実際搭載されているあの緑色っぽいやつなんですけ ど。
じゃあ本当に最初の液晶は見えへんかったんや。
みたいです。
ああ、それはきついな。
ゲームウォッチ、ね、川崎さんも遊んでたと思うんで、わ、うん、かると思うんですけど、ゲームウォッチの TN 液晶っていうのは、
うん、
角度をちょっと下から見る方が見えるっていう癖がある。
はいはいはい。
だから、 正面から見てしまうと全然見えないっていう弱点があって、
確かに
逆に SDN 液晶は明暗のコントラストがはっきりと表示されるっていう特徴があって、
なるほど。
で、正面からでも見える。
うんうん。
で、まあ嬉しい誤算だったのが、日光の下でも結構見える。
うん、ああ、なるほどね。それ大きいですね。
そうそうそう、うんうん。携帯機としてはそれはすごくいい特徴なんですよ。うんうん、ただ弱点もあって、これ遊んだことある方は、うん、ああ、そうだよねって言うと思うんですけど、
うん、
残像が残りやすい。
そうですね。
うん。という弱点はあったものの、うん、まあメリットの方が多かったんでしょうね。
うんうん、
SDN 液晶を使うことで、まあ発売できたということで。
うん
うん、まあね、40億かけた工場を作って、まあでもそれはもう戻ってきたでしょう。
いやー、十分でしょう。
ね。ですよね。
すごいな、でも。初期投資がやっぱさすがやな。
ね、すごいですよね。そんな画面がやっぱりモノクロだっていうのが特徴だったと思うんですけれども、うん、まあ、ちょっと面白いのがもう一個あってですね、うん、その、モノクロでやるぞってなった時に、
うん、
もうスーファミの開発とかもしてたから、
はい、
そんなの売れないだろうっていうね。
確かにね、うん。
意見がやっぱあったんですって。
そらそうでしょう。今更ね、はい、白黒の画面でゲームってっていうね。
うん。うん、ただ、開発チームとしては逆に、
うん、
ゲームボーイ出た後に、
うん、
カラーの携帯機が出てくれれば、
うん、
逆に勝てるっていうようなこと言ってたんですって。
どういうことですか？
それはですね、やっぱり液晶が、電源をすごく食うんですよね、
うんうん。ほうほうほうほう。
で、モノクロにしたことによって、長時間遊べる作りになって
る、うん。なるほどね。そういうことか。
ここ克服する技術の携帯機が出たとしても値段がすごいとか。
そうですね。
まあそもそも電池が長持ちしないだろうって踏んでたんでしょうね。うん、だからこういう意見があったんだと思うんですけども。
う
ん、
そうかそうか。
で、ここもやっぱりハマってて、確かにモノクロなのかとは思ってたけど、
うんうんうん、
出てみればね。
そう。
もう別にそんなことはっていう感じで。
結局はね、ゲームの中身なんですよね。ソフトなんですよ。
そうなんですよね。うん。まあね。ちょっと画面のところで長く話してますけど、まあ、それだけやっぱりゲームボーイの特徴として僕は画面が緑っぽいモノクロっていうのが、
うんうんうん、
やっぱりすごい特徴だなと思っているので、
うんうんうん、
で、まあ音声はですね、まあスピーカーから出る音はモノラルなんですけれども、
うん、
ヘッドホン端子入れれば、まあ、ステレオになるということで。ああ、
そうでしたね。そうや、そうや。
まあ、自動でステレオチャンネルに切り替わる仕組みらしくて、
うん、
初期型にはステレオイヤホンが付属しているという。
やってたわ。ヘッドホンでやってた。
うん、ね、
うん。
で、電源ですけれども、炭酸マンガン乾電池4本使用ということで、
うん、
でこれが世界規格なんですって。
どういうことですか？
だからどこの国でも行けるってことですよね。
ああ、そっかそっか。
仕組みで。
そういうことか。
はい。だからやっぱり世界でたくさん普及したのかもしれないですね。そうか。
電源だと世界バラバラですもんね。
そうです、そうです。
電圧がね。
はい。
なるほど。
これも良かったんでしょうね。
うん。
きっとね。
そうですね。
で、初代のゲームボーイってパイロットトランプって呼ぶらしいんですけど、こう、ランプがあったじゃないですか、画面横に。覚えてます。
あったあった。うん。
で、あれが点滅すると電圧がなくなってきた。まあ、要は電池がもうないよっていうことで。
あ、そっか、そうやったかな、う
ん。あれがチカチカしだすと。
うん、うん。
それがサインだという。
うん、うん。
まあ、これで電池交換のタイミングがわかるようになっていると。
うん。
まあ、こういう仕組みのハードですね。
うん。
で、まあ、発売が89年なんで、
うん。
ハードのね、いろいろ出ていく流れとともに、販売台数を追っていこうかなと思うんですけど、
うん、
まず89年に発売された時に、ロンチタイトルが4タイトルありまして、
うん、
知ってます？最初何出たか覚えてます？
最初はもう、テトリスでしょ。
ね、テトリスロンチじゃないんですよね。
あ、そっか、あれロンチじゃないの？
はい。まあ、発売から2ヶ月後に出てるんで。
ああ、そう。
今風の言い方するとニアロンチっていうんですかね。
ああ、そう。
はい、なんですよ。で、ロンチの4タイトルは、
麻雀や。
そうそうそうそうそう。
うん。
役満。
そうや。
っていうタイトルなんですけど、あれ。
うんうん。
あと、スーパーマリオランド。
うんうんうん。
あと、ベースボール。
ああ、野球か。
あと、アレイウェイっていうソフト。この4本がロンチで出てますと。
はあはあはあ。
でもやっぱり、さっき川崎さん言ったように、テトリスですよね。
うん、いや、本当にそうですね。
うん。これがあったかないかで結構変わってるんじゃないかな。
いやー、間違いなくテトリスでしょ。
ですよね。
うん。
うん、
もう神がかったリリースタイミングでしたよ、あれは。
うん。
まあ、狙ったのかちょっとわかんないですけどね。
出来も良かったですよね。
いや、もちろんそうだったんですけど、うん、本当にハードスペックに関係ないゲームの面白さですから、
うん。うん、
何で出そうがね。
そうそうそうそう。
面白い。
でね、携帯機向きですよね、あのゲームはね、すごく、ね。
そうなんです。めちゃくちゃマッチしてたんですよ。ゲーム&ウォッチでテトリス出してても売れてましたよ。
ああ、そうでしょうね。確かにそうだな。
うん。
うん、
本当にソフトウェアの勝利ですわ。
ですね。で、まあ、このテトリスが、最初の追い風みたいになって、翌年の90年にどんだけ出てるかというと、393万台も出てますね。
ほー、さすが。
はい。
あーはーはー。
で、90年の、まあ、目立つソフトとしては、ドクターマリオがありましたね。
うん。めっちゃやってましたよ。
ね。これもみんな持ってた。みんなやってましたよね。
できてた。うん。
うん、でもドクターマリオもやっぱテトリスあってね、こそというか、こういうゲーム面白いんだなっていう認知があって、やっぱり受け入れられてるのかなっていうタイトルですけど、で、この翌年に、任天堂とはちょっと関係ないんですけど、ゲームギアと、PC エンジン GT が出ています。
ほうほうほうほうほう。
僕ね、もっと後に出たイメージあったんですけど。
PC エンジンも早いな。早いな。白黒のカセットの携帯機出てるタイミングで、カラーの据え置きゲームのソフトそのまま刺さるゲーム機出してるっていうね。
そうなんですよね。
すげえよ。
そうなんですよ。
まあ、その代わりに値段がとんでもない値段やけど。
そうですね。ゲームギアにしても GT にしても、はい、やっぱりさっき話したように電池の食いが半端なかった、
ね、いやそりゃそうでしょうね。だから言ってた通りですよね。
うん、うん、そうなんですよ。いや翌年に出てるんだなと思って、本当にもっとね、うんうんうん、もっとあと 3,4 年後かなっていうイメージがあったんだけど、
うんうん、
で92年に1193万台ということで1000万台突破もしちゃうということですよね。
すごいな。
はい。で、94年になると、
うん、
ゲームボーイブロスっていうバージョンと言えばいいのかな。ゲームボーイシリーズが。
そんな名前でしたね。
そうなんです。これ、ちょっと影が薄いんですけど。うん、
ピンとこうへんかったけど。
はい。
そんな名前やったわ。
初代のゲームボーイの色替え的なもので、
うんうんうんうん、
ホワイト、レッド、イエロー、グリーン、ブラック、スケルトン。っていうのがね、
そのタイミングで値段も下がったんちゃいます？だから。
うん、そうですね。
ね。
94年なので。
廉価版ってことですよね、多分ね。
多分そうなんじゃないかな。スケルトンはよく覚えてますね。
覚えてますね。買いましたよ、私。
あれ、かっこいいですよね。
買いました。やっぱり。もうスケルトンは欲しいでしょ、やっぱ。
わかる。でも、この時には3792万台ということで。
すげえな。
はい。
めちゃくちゃ売れてるやん。
めちゃくちゃですよね。
めちゃくちゃ売れてるやん、
うん、
実感ありましたけどね。売れてる実感はみんな持ってたもん。
そうですね。で、94年にはもう一つ面白いものが出てまして、
うん、
スーパーゲームボーイっていうものなんですけど、
はあはあ、
これスーパーファミコンカートリッジスロットっていうものなんですが、まあこれをスーファミにガチャンと挿してゲームボーイ用ソフトを挿すと、
あったあった
ゲームボーイのソフトがテレビで遊べるという。
あった
ありましたよね。
あったあった。
うん。スーパーファミコンの周辺機っていうことですかね。
うん、
はい。
あったな。
こういうのもね、出るぐらい。まあ、結構ゲームボーイはやっぱ息が長い分いろんな周辺機が出てて、
うん。うん。
まあ、この後カメラとかね。なんかプリンターみたいなのも出てて。
持ってました。プリンター持ってました。
プリンター持ってました。すげえ。
プリンター持ってました。カメラもプリンター持ってました。
何をプリントしたいんですか？
いや、もうなんか撮ってはプリントしてました。楽しくて。うん。
そういうところにこう、なんかちょっと、おもちゃな。
そう。
ところがね。
そうなんです。
ありますよね、ゲームボーイっていうのはね、う
ん。私もその時、社会人だったんで。
はいはいはい。
もう、金に物言わせて。買ってましたね。面白かった、本当に。
うんうんうん、
何に使うねんってことなんですけど、もう本当にファミコンで言うところのあのロボットと一緒ですよね。
ああ、確かにね、う
ん。でも欲しいじゃないですか、やっぱなんか
。
何に使うかは分からんけど。
カメラは結構僕もデザインがいいなと思って、うんうん、丸っこいね。
うん。いや、でも今思えばシャメールですからね。
そうですよね。
ねえ、そうですよ。うん、
で、2年経った96年に、
うん、
結構ゲームボーイにとっては、うん、まあ大事なことが起きるというか、
うん、
ポケットモンスター赤緑が発売されるということで、
これがだからよく言われるね、うん、もうそろそろゲームボーイも寿命かなと言われたタイミングで出たんですよね、
はい、そうですね。89年発売で96年ってことは7年後ですから、
いわゆるハードの寿命というやつですよね。
そうですよね、
だいたい7年周期で新ハードが出るって言われてますから、
そこで出たこのポケモンが社会現象ですからね、これは。
いや本当にそのテトリスで始まり、
うん、
ポケモンで終わるどころがまたさらに始まるという、やっぱ、ハードウェアではなくソフトウェアで売れるんだという証明ですよね、はい、本当に。
そうですね、うん。そうなんです。ただ、この年、ソフトも、こう、大きな変化があったわけですけれども、ハードの方でもあってですね。
はい、そうですね。
ゲームボーイポケットが同い年に発売されますと。
ね。
で、これはゲームボーイの小型、薄型、軽量化というもので、うん、液晶の機能も向上していたと。
してた、してた。
で、結果的に画面の視認性が良くなっていて、
うんうん、
電源も乾電池2本に減ってるということ
ですね。すごいですね。なんか技術がちゃんと進んでるというか。うん、
で、ゲームボーイポケット以降っていうのは、ゲームボーイっていうのは、こう、カラーバリエーションがいっぱいあるっていうのがもう、
そうですね。
当たり前になっていく。
もう一人で何台も持っているというハードでしたね、うん、本当に。
そうなんですよね。このポケモンとポケットがね、うん、同じ年に出てくるっていうのはやっぱりすごいというか、こう。
これはポケモンが売れたからじゃないんですね、じゃあ。
どうだろう。
これどうなんでしょう、狙ってたんですかね。
時系列的にはポケモンの方が先に出てるんですが、出てはいるんですけど。
でも開発は当然してるはずですもんね。
そうですよね。そう考えると、もともとやる気ではあったんじゃないんですかね。
じゃあ本当にそれも神がかったタイミングだったんですね。
だと思うんですよね。
正直、もしポケットモンスターが出てない状態で、ゲームボーイポケットが出てたら、そこまで売れてたかなというね、うん。
そうですよね。このタイミングで買い直してる人は多いと思う。うん、
いや、多いし、新規の人も多かったはずですよ。ごと買いというね。
確かに。
いやーすげえ、やっぱ神がかってるな。
うん。で、この96年は4766万台まで、ま、数を伸ばしているという。もう
めちゃくちゃやな。
うん。
終わりのハードじゃないよ。
そう、そうなんですよ。
めちゃくちゃやな。
はい。で、2年後の98年に、ゲームボーイライトが出ますね。
はいはい、はい。すごいな。まだまだ売れるやん。
で、これは画面にバックライトっていうね。うん、画面を後ろから照らす、
ね、
はい。
画面が明るくなったやつね。
はい。
うん、
が搭載されていて、うんうん、まあ大きさはほとんどゲームボーイポケットと同じぐらいなんですけど、うん、まあこういうものが出て、マイナーチェンジっちゃそうなんですけど、これすごく変化なんですよね。うん、遊ぶ側としては。
そうですね。
特に携帯機ですから。
うん、
布団に隠れて遊ぶような人も多かったと思うので。
そう
です
ね。そうそうそう。ね。家にね、テレビが1台しかなくてね。
うん、
リビングじゃないと、こう、ゲームができないような家の人でもね、
うん。
親に隠れてゲームができるのがゲームボーイのいいところと。
そうそうそう。うん、兄弟がね、いればね。
そう。
まあ、兄弟が遊んでて、ゲーム遊べない時に、じゃあゲームボーイやろうみたいな、ね。
そうなんですよ。外に持ち歩くとかではなくね。
うんうんうん、
家の中でも携帯ゲーム機っていうのがすごく重要な立ち位置だったんですよ、やっぱりね。
うん、そうでしょうね。
うんうん
うん、まあ、こういう経験があるから、今のスイッチの売り方できるのかもしれないですね、任天堂はね。
そうかな。
一家に一台以上になりうるっていう経験をしてるんですよね。
そうですね。一人一台というね。
うん。
うん、そうですよね、
うん。でですね、98年まだありまして、
うんうん、
これ普通だったら結構怒られると思うんですけど、
うん、
エンボイカラーもこの話に出して
るんですね。出ました、ね、出た出た。出た出た。
これはね、結構僕覚えてて、
うん、
あれ、こないだ出たじゃんっていう。
そうですね、それは当時言ってましたよ。
うん。
さ
すがに、これはちょっと、どうなんだっていうね。
私は大人だったので買いましたけど、うん、
はいはいはい。
まあ子供からすると、先言ってくれよってね。
そうですね。
やっぱりね、思いますね。
そうですよね。
うん。ただそれ考えると白黒の期間めちゃくちゃ長かったんですね。
そうなんですよ。
ねえ。だからやっぱ、任天堂は最初のイメージ通りとかコンセプト通り、
うん、
白黒で十分でカラーは必要ないと思ってたんですね、ずっとね。
で、その状態でいさせてくれたソフトもいくつも出てね。
ね、そうそうそう、うん、そういうことですよね。
うん。モノクロで9年やってますからね。
いや、すごいですよね。
凄まじいと思います。
色に依存しないで、それだけゲームタイトルがあったっていうのも本当、
うんうんうん、
すごいな。確かに白黒の状態でそれ維持してるって。
うん。
すごいな。
ですよね。
うん、すごい。
で、うん、ゲームボーイカラーなんですけど、ライトの発売から約半年後に出ちゃってるんですけども、まあ画面がカラーになってると。
そうですね。
最高6色同時発色可能ということで、まあ、正直大したことじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあでもね、
うん、
もう全然違う、もうついにカラーになったぞっていうね。そ
う
ですね。
うんうんうん、
あと、赤外線通信機能が搭載されております。
有線通信しなくてよくなったやん。
そうなんですよ。これはもう、完全にポケモン
の。そうですね。
結果ですよね。
うん。
まあ、ポケモン以降はね、ポケモンと同じような仕組みのゲームもいっぱい出ましたから。
そう
ですね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、このゲームボーイカラーが最後のハードに一応なりますね。
なるほど。
はい。
でも面白いですね。最後、一旦こう終わりかけて、
うん。
ヒットタイトルが出てドカッといった後にカラーが出て、
そうです。
終わるというね。
カラーが出た98年で、
うん、
6577万台ですから。
すごい。
十分。
すごい。
だけど、十分だけどカラーが出るというね。
すごいっすね。
ねえ。すごい、本当すごい。
だから、任天堂からしたらカラーはもう本当におまけだったんですね。
うん。
まあ最後だからカラー作ってみたよぐらいの感じだったんちゃいます？
そうかもしれないですね。
うん、そこまでメインにしてたん違うと思うけどな。
うん。ソフトメーカーとしては良かったんじゃないかなと思うんですよね。
まあね。
規模として、やっぱり携帯機の規模で、
うん、
まあソフトを作るっていうのは、
うん、
なんか夢もあったでしょうしね、あのポケモンの社会現象を見てれば、まあね、ゲームボーイで一発当てればみたいな。
そうですね。やっぱり西洋機器と違って開発費が安いというのもありますから、
うん、
一発当たった時の利益率の高さはすごかった。だと思いますよ、
うん、
やっぱり普及台数がなんせね、うん、分母が多いから、うん、
結構下の年齢層に広げたっていうのもゲームボーイのいいところだったかもしれないですね。確かに
意外とね、私の周りでは社会人でも持ってる人たくさんいましたけど、
うんうんうん、
やっぱそれはあくまでもこうファミコンやってきた人たちが延長としてこうちょっと遊ぶぐらいの感じで、だから今でいう本当スマホとかでね、うんうん、ゲームしてるあの感覚で大人は遊んでて、
うんうん、
子供はゲーム機として遊んでるみたいな感覚だったんでしょうね、
うん
うん、やっぱね、
うん
うん。
まあ8000円まで落ちればね、まあ、うん、親が買い与えるとしても、まあ、
そうですね。
敷居が下がるのかな、
ね。うん、2人兄弟いて、ね、一、
うんうん、
人ずつ買ってあげることもちょっとできるかなという感じですもんね。
うん。
うん、
で、ゲームボーイアドバンスが2001年に出ます。
うん、おー、そうか、2000年超えてからか。
そうなんですよね。うんうんうん、だから、12年。持ったと。
長すぎるよ。すごいな。後半はしかもその本当にポケモンで盛り返してますもんね。
う
ん、
そうです。なので、
うん、
2000年がですね、
うん、
ソフトのタイトルが一番多い年なんですって。
ああ、そういうこと。
はい。
そっかそっかそっか。そのいろんなハードが重なってるからや。
そうそうそう。その、やっぱりポケモンでもう一回、うん、ゲームボーイブームが来たからいろんなメーカーが、
うんうんうんうん。
ソフトを作り出したみたいで、なので、その12年間の、
うん、
実際はもっと長く、うん、最後のソフトが出たのがいつなのかちょっと調べてないですけど、その長いゲームボーイの現役期間の中でも、2000年が一番タイトルが出た年という、うん。すごい。
普通だとね、どんどん尻すぼみになっていくはずですからね。
はい。実際、ポケモンが出るまでは下がってたらしいんです。
ですよね。いや、だってそうでしたよ。本当に。うん、あ、ゲームボーイそろそろ終わりかなって、なんかそういう空気になってましたもん。
うん。
うん。
それがポケモンバブルで、一回盛り返して。
すごい、ほんとすごいわ。
うん。11年目が一番ソフトが出てる年という。
この再来だなって感じたのがね。
はい。
PSP でモンスターハンターポータブル出た時ね。
ああ、そうですね。
あれ本当に全く同じ現象が
起きてました
からね。
そうですね、うん、確かに。うん、
PSP も正直、モンスターハンターポータブル出るまでは、
そうです。
どんどん落ち目でしたから、
ね、うん。
はい。やっぱり携帯ゲーム機ダメやったかってなってましたからね。
うん、確かに。立ち位置がよくわからない。
そう。
携帯機になってましたよね。それまでは PSP って、ね。
そうそうそう。やっぱりちょっと劣化したプレイステーションみたいなイメージあったから、うん、大したソフトもなかったしね。
うん。
でもそこでやっぱり一本、 そのハードスペックをこう最大限に出せるね、
うん、
タイトルが出ただけで、
うん、
完全に生き返りましたからね。メインハードになりましたからね、あの後。
そうですよね。
そうですよ。
まあ、考えてみれば、ポケモンにしても、うん、モンハンにしても、
うん、
やっぱり持ち寄って人と遊ぶっていうのは一緒ですよね。
結局一人で遊ぶものじゃないものが携帯ゲーム機の寿命を伸ばしてるんですね。
確かに。
うん。
そこは、
やっぱりオンラインがない時代のそのコミュニケーションを持てるものというのは携帯ゲーム機だったんですね。
うん。そうですね。
うん。
まあ、そんな感じで12年間、うん、まあ、まあ、この後も続いてはいくんですが、12年目にしてアドバンスができて、まあ、アドバンスは大幅にパワーアップしてる。まあ、まさにゲームボーイ次世代機なわけですけど、ただ素晴らしいのが、互換性があるっていうところですね。そう。
これ大事。
うん。
これめちゃくちゃ重要です。乗り換えられるわけですからね。
うん。これもやっぱりソフトメーカーとしてはありがたかったと思うんですよね。
そうですね。そうそう。それもあるしね。
まだ今後、ゲームボーイのソフト作ってても、
そうですよね。
まだ、まだもうちょっと大丈夫だなっていう。
うん、
なんで、アドバンスはゲームボーイのソフトと、ゲームボーイカラーのソフトと、ゲームボーイアドバンスのソフトが遊べるという。
いや、すごい嬉しかったですよ。ね、本当に。うん。
うん、
介護官してくれたというのは、
うん、
結局ファミコンからスーファミに移った時はできなかったですからね。
うん。そうなんですよ、ね。
やっぱり。うん、
いや、これより前に、こういう互換性持ったハードってあったんですかね？
いや、なかったと思いますけどね。
そうですよね。ちょっとパッと出てこない。もしかしたらあるのかもしれないけど、いや、これはもう本当に、ね。うん、まあ、この番組自体がレトロゲームの番組ですけど、
うん、
まあ、僕もね、未だにこう、ゲームボーイのソフトとか買いますけど、
うんうん、
やっぱここがありがたいですよね、
うん。そうですね。
アドバンスあれば、動くから。
いや、当時、うん、その次の新しいハード出た時に、ユーザーがどういう基準で買うかっていう、以前のところなんですよね。特に欲しいゲームボーイアドバンスのソフトないけども、
うん、
ゲームボーイのソフトそのまま遊べるなら、
うん、
まあ買い替えてもいいかなってなるでしょ
う。なりますよね。
もう当然そうなるんですよ。
うん。
うん。それだけでそれは売れますよ。
ね。
正直、ローンチタイトルなくたって売れますよ。
うん、確かに。うん、で、うん、その、もうちょっと追っていくとですね、
うんうんうん、
アドバンス SP っていうのがあるんですけど、
ありましたね。
あの、こう折りたたみ型の。
大好き。私大好きなハードです。
うん。これは一番いいんじゃないかな。
いやもうめっちゃかっこいいハードですよ。
うん。ロープレイやるんだったらこれが一番いいかな。
私の中では、あの、PC エンジン LT を彷彿とさせる。あの、形がね、すごい良くて。
憧れの。
憧れの。当時買えなかった。
はいはい。うん。まあ、これが2003年に出てますね。
は
い。
いや、かっこよかったんですよ、デザインも。うん。うん、で、実用的でもあったんでね。
そうですね。
うん。うん、
また、小型化しますしね、あれでね。
うん。
結局ね。で、なんか画面が守られてる感じがして安心だったし。
そうそうそ
う。
うん。そうそ
う。うん。で、フロントライトがついてるんですよね。うん、SP はね、
う
ん。
そうそう。
で、この、2003年にですね、
うん、
ゲームボーイプレイヤーっていうものが出てるんですけど、これ知ってます？
多分持ってたと思います。多分。
ゲームボーイ用ソフトをテレビで遊ぶためなんですが、
うん、
これはゲームキューブにくっつける、はい。
持ってました。持ってました。
よく持ってますね、これ。
はい、私はそれでゲームボーイのソフトがテレビでやりたかったんですね。テレビ画面でゲームボーイのゲームを遊びたかったんです。今でいうその外部出力がなかったわけですよ。
ああ、まあ確かにそうですね。確かに。
だからそれが初めて大きい画面で遊べるわけですよ、だって。
うん。
うん、買いましたね。
ゲームキューブの下にくっつけるんです
か？そうです。あ、ちゃんとね、カチッとはまるんですよ。うん、あのデザインも良かった。だからキューブの。
うん。これ、なんだか、すごい贅沢な。
贅沢ですよ。おっさんのためのハードです。
ねえ、はい、これね。うん。うん、まあ、最終的にはゲームボーイミクロというね。
ああ、出ましたね。
すごくちっちゃいやつが2005年に出ます。
あれこそ本当にもう、任天堂がお遊びで出したハードですよね。
そうですね。
欲しい人だけ買ってね、と。
今持ってますけど。
いや、いいですよ。おしゃれですよ、あれ。うん、
ファミコンカラーのやつね。
ねえ。
めっちゃちっちゃいんで、あの文字とかちょっと読めなくなっちゃうんですけど。そうそうそう。
まあ、日本人の大好きな小型化ですからね。
うんうんうん。
あれだって覚えてますよ、今でも。確か、発表会の時に。
はいはいはい。
胸ポケットから実はこんなのも作りましたってパッて出したんが、ミクロだった。
しゃれてるな。
ええー、つって。 何このちっちゃいのってなりましたから。
うん。
いや、ほんとあれ衝撃的やったわ。
うん。
その遊びやすさとか関係なくね。
そうですね。
もう完全にコレクターアイテム
として欲しい。そうそうそうそう。コレクター向きに作ってるものですよね、うん、これ本当に、
うん。本当にそう。
うん。なんでまあ、さすがに互換性がなくて、もうアドバンス以降のゲームしか遊べないんですけれども、うんうん、そうそうそう、これはね、うんうん。まあ、ただバックライトもちゃんとついてるし。
そうです。
なかなかいいんですけれども。
いや、もう儲かってる任天堂ならではのね。あれを打って儲けようって意見全くないという。
うん。まあ、アドベンチャーゲームやるぐらいにはね、全然いいんですよ。まあ、ちょっと字が読めるのかっていうのはあるけど、アクションとかは ね、きついんですけどね。
そうですね。
うん。こんな感じでゲームボーイが。
いやー、すごい。すごいな、やっぱ。
うん。いろいろ出てるわけですけど。
ゲームボーイ、歴史だけですごいですね。やっぱり。
そうなんですよね。
息が長いから、歴史を追うだけでもすごい。
うん。だからこう、代表ソフトとか、
うん、
ちょっともう調べていっちゃうと、もう、はい、これはもう、
あの、分けないとダメですね。ハードとソフト。
そうそうそう。枠に入らないと思って。いや、もうポケモンが強い。だって、
まあ、でしょうね。
ピカチュウバージョンって、
うん。
第1回の劇場版アニメポケモン、
うん、
あの記念とか言って出したんですよ、確か。それちょっと覚えて
る。記念ソフトなの？
うん、まあ、記念ソフトっちゃそうなんだけど、ただそういう歌い文句というか、うん、ピカチュウバージョンはね、結構いろいろ逸話があって。
じゃあ全然レアじゃないってこと？
あ、レアじゃないと思う。
ああ、そうなんや。
最初なんか、
うん、
雑誌の企画みたいので、ピカチュウだったと思うんだけど、青かな、うん、かもしれないですけど、うんうんうん、確かなんかやろうとしたら、問い合わせがすごく多くて、
うん、
問い合わせされてる先がパンクしちゃうからって言って、普通の販売になったんですよ。
あ、うん、そういうこと。
確かそう。
すげえ、かっこいいな。
うん。
へえ。じゃあもう普通に売りますと。
そうそう。
すごいな。
すごいですよね。
それあれですよね。ポケモンだけでも多分話しようと思ったら3本ぐらいに分けないとダメですね、じゃあ。
そうですね。
ポケモンも逸話が多すぎるというか。
うん。
すごいからな。未だに出てるしな、だって、
うん。ね。そうですよね。うん、本当に、うん。うん。ポケモン以外にもでも、
うん。
ゲームボーイから出てきた、その後、こう、うん、続くシリーズになったタイトルとかって結構あるんじゃないかなと思うんですよ。
もう私の中では聖剣伝説。
ああ、そうですよね。聖剣とか、
うんうん。
サガもそうです
ね。あ、そうですね。
うん。
うん。そうそうそう。
うん。
あの辺は本当にそのゲームボーイで面白いゲームが遊べるというのを証明したタイトルですから。
うんうんうんうん。で、任天堂にしても、いくつかその、うん、
ありますね。
ほぼゲームボーイでしか出てないような、うん、その後あんま出てこないような、ちょっとマイナー人気タイトルとかもゲームボーイはあるじゃないですか。うんうん、カードヒーローとかね。うん、あれもあるから。そういうのもね、調べていっても面白いかなと思ったんですけど、さすがにちょっと尺の都合で。うん、だからこう、ゲームボーイはね、本当に遊んでる年齢層が広いと思うので、
う
ん、
そうですね、
まあ。ぜひお便りで。私はゲームボーイのこれが、
はいはい。
すごい好きでした。ハマりました。ね、みたいなね。
またね、だから、機会があれば、その、ゲームボーイのタイトルでね、
うん。
ひとまとめで喋ってもいいし、まあ単品でね、ゲームボーイのタイトル一個取り扱ってもいいですし。
そうなんです。いや、僕はね、うん、今回ゲームボーイをやったことによって、
うん。
話せるゲームボーイの素素が解禁されたぞと思って
行きましょう。行きましょう、行きましょう。
はい。
うん。確かにゲームボーイのタイトル扱ってないですもんね、今ね。
そう、まだ言ってないんですよ。
やりましょう。
うん。
ぜひ。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい。
では今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをお願いします。
はい。はい、なんかね、
うん、
コーナー名が進化しましたけど。
そうですね。
はい。
ちょっとずつ長くなっている。
ネクロスの要塞やってますけれども、
うんうんうんうん、
前回ね。
はい、
死んだ人が生き返らせられないんですよっていう
こと、ね、物議を醸してましたけど、はい、
言ったんですけども、
どうでした、
うん、あの後ですね、
うん、
神殿を見つけました。
あったんや、
ありました。
そらあるわ、うん、やっぱね、普通に考えたら。
そうなんですよ、結構ね、うん、見えづらいとこにあって
見えづらいんかい神殿でしょ、だって。
いや、そうなんですけど、このゲームね、うん、画面がなんかスクロールがちょっと変わってて、端っこまで行ったらグイッとスクロールするタイプなんですよ。
なるほど。
あの、キャラクターを中心に常にスクロールしてくれるんではなくて。
なるほど。
画面端まで行ったら 一画面グッとずれ
る。なるほど。懐かしいタイプやな。あの、はい、ゼルダの伝説とかと一緒ですね。
そうです、そうです。
はいはい。
で、あの、うん、結構端っこの方に行かないと出てこなくて、なるほどね、普通に歩ってると、
うん、
一番端っこの柱の影しか見えない。
あ、そっかそっか。
見切れたとこに神殿があって。
それわざとかな、それ。
いやー、どうなんだろうな。ちょっと画面設計的にこれどうなんだよと思いながら、まあ。
あ、でもまあ良かったじゃないですか。
はい。まあ、無事生き返らせること
ができて。それじゃあお金払うと生き返るとか、ね、
そうです。はい。
やっぱお金か。
レベルに関係なく一律で同じ金額で生き返るという。
良心的。良心的。
そうなんですよ、うん。ゲーム的にはどうなんだって思うんですけど。ね、うんうんうん、まあ、実はでもこれ気づいたのはですね。
うん。
ちょっと後で。
うん。
前回話した後に結局前のデータからやり直してですね。
ああ、そうなんですか。
はい。ヴァンパイア伯爵を倒しました。
うん。うんうん、
で、うん、奥の方に行ったら村人がさらわれてたっていう話で始まったこの章ですけど、
うんうんうん、
さらわれてた人たちがいまして、なんか工場みたいので働かされてるんですよ。
ああ、はあ、はあ。
うん。で、なんか兵器を作ってるんですみたいなね。
お
う。で、その奥行ったら、
うん、
まあ、機械の敵がいてですね、なんかローブをかぶった人影みたいな話しかけたら、
うん、
中からマシンが出てきた
ん
ですけど、
うんう
ん、まあメカロス、うん敵だったんですが、まあこれが結構強くて一回全滅してしまって、
ああそうなんですか、
うん、で、まあ、それでうろついてて、まあ神殿見つけたんですけれども、
うんうんうん、
でまあ生き返らせて、でちょっとレベル上げて、まあなんとか苦戦したんですけど、
うん、
倒しまして、
お
ー、でこれにてこう第一章真夜中の訪問者がクリアということで、
第一章でどれぐらいですか、はい、時間的に
3時間くらいかな。ただその神殿探してうろついてたり、
そうかそうか
してるから、うんうんうん、まあ普通にやってれば2時間とか早くは行くんじゃないかな。僕は結構慎重にレベル上げる派なので。
ちなみにその全何章とかわかるんですか。
多分6とか、
あ、じゃあそんな長くないの
かな。8とかじゃないですかね。
あ、でも後半行くほどプレイ時間が伸びる可能性はあるから結構長いのかな。
かもしれないですね。で、うん、一応最後にその倒したメカロスが敵のデータを本部に転送するとか言って死んでいくんですよ。
おお、なるほど、
うん、だからちょっとこう次の章へのこう布石を打ってちゃんと終わるんですよね。
おー、いい
ですね。
うんうん、
という感じで、
うん、
まあ順調に。
いいですね、よかった、
うん、
じゃあここからまたさらに仲間が増えてみたいな展開になっていくんですね、
はい、なっていくんだと。
あ、はい、いや、いいですね。結構ねネクロスの要塞は期待してる人もいるみたいなので
、はい、
まあこのまま無難に続いていけばいいなと思うんですけど、
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。番組のツイッターアカウントのフォローも大歓迎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、今回はゲームボーイということで、
はい、
話しましたけども、
はい、
まあ、初代ゲームボーイだけでこれですからね、本当にアドバンスだのなんだのっていう話になってくるとね、
うん、
また伸びるんでしょうけど、でも今思うともう 3DS ですらレトロゲームに入りかねないぐらいになってきましたね。
うん、
3DS じゃないな、 DS は間違いなくレトロゲームなんですね。
DS はそうでしょうね。
怖いですね。DS、
うん、
そうか、まあ、そうやわな。あ、まあ、そんな感じでね、あのどんどんレトロゲームになっていくわけですね。話すネタは尽きないということですね、これ。
そうですね、
うん、確かに、まあ、そんな感じで、ね、これからも話していきたいと思います、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。